DJ テリーのこの時この時間この瞬間、札束でビンタされたい人、今やスマホでビンタです。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。実際にはそんなお金のバイオレンスする人なんていないけどね。今のご時世所得が上がらなくて札束ビンタできる人が少ないでしょ。バブル時代だったらあったかもね。繁華街の路上であちらこちら札束ビンタする人される人が多分いたかもしれません。すげえ光景だけどね。札束ビンタのプレイなのか、ノンフィクションで札束ビンタする金で人を裁くヒルドラーよりドロドロな関係なのか、バブル時代は今と違ったお金の絡み方があったんだと思います。現代だとスマホでキャッシュレス化が進んでるから、札束の現金じゃなくてスマホでそのままビンタですよ。もう札束よりめっちゃ痛そうだって。普通に武器持った王だと同じだからね。あの銀行の残高かペイペイの残高確認させてからのビンタです。えぐいね。どえらい世の中になったもんですよ。スマホビンタの刑だね。スマホビンタプレイだったら好き勝手にどうぞどうぞだけど、お金の優越でスマホビンタは普通に障害になっちゃいます。もちろんそんな光景は見たことないけど、ダメですよ。そんなバイオレンスなお金のマウントは、お酒を飲んでる状況でいちいちお金マウントをね遠回しにしてくる人はまあいるかもだけど、直接攻撃はダメです。ビンタするためにスマホを使ってはいけません。あのビンタ用で格安スマホとか買ってもダメだよ。契約するときにビンタ用でスマホ1台新規契約したいですとかお店の人に言えないよね。まあ、お店もかしこまりましたとは言うかもだけど、ビンタ用でのスマホならこちらが薄型でビンタしやすく価格もお買い求めやすくなってますとかならないって怖いわ。いくら格安だって言ってもビンタ用で月額払ってキープするのもコスパ悪いよね。まあそれでも余裕あるよっていう表現のマウントでしょうか。まあせこせこしてたらお金のマウント取れないもんね。まあとはいえ改めて、札束ビンタとかスマホビンタとかやってはいけません。実際にはないと思うけど、札束ビンタって言葉がある以上、世の中のどこかで、した人された人は存在するかもしれません。まあ、そういう時は子供銀行の1億円札を使って1億円ビンタプレイをペチペチと楽しんでください。そんなわけで1億円札で iPhone16 を買っても買えないけどね。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さて10月に入ってご紹介するアーティストはこちらでございます。狂い咲く伝説ロックスター今和野清志郎のご紹介です。 リスナーの方ご存知でしょうか。今和の清志郎は今や名声高く、どの世代でも知ってるであろう。狂い咲く変幻自在にロックを操るレジェンドスターです。多様性多様性と言いながら、古いものには否定されがち、新しいことにスポットが当たる中で否定するのも多様性の一つだと思います。今和の清志郎、本自らあらゆる多様性と個性をロックを通じて表現したパイオニアでしょうね。今和の清志郎は1951年に生まれますが、産声からすでにロックシャウト、ロックの神が神の子を誕生させた、そんな瞬間です。1968年にロックバンド RC サクセションを高校在学中に結成しますが、1966年に RC サクセションの前身となるバンドをなんと15歳で結成しています。今和の清志郎のロックは少年期から奏でているんですね。まあ、当時は高度経済成長へと新たな時代へと進んでいく日本に、独特の歌詞や歌声で大きな影響と爪痕を残した今和の清志郎のロックは伝説の足掛けとなっていきます。それでは、愛し合ってるかーい、今和の清志郎、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。キング清志郎、キングオブロック、今和の清志郎のご紹介です。今和の清志郎は1951年東京都中野区で生まれ、最初のロックシャウトの産声を上げます。1968年高校在学中に RC サクセションを結成。1970年に宝くじは買わないでデビューすると、雨上がりの夜空に、スローバラードなど様々なヒット曲を生み出してキングオブロックの異名を持ちます。1991年 RC サクセションの活動休止後はソロ活動を開始。ド派手な衣装とメイクキャップに過激なメッセージを叫んで、若者や社会に大きな影響を与え続けてきた自身のロックから幅を広げ、映画、ドラマの出演や絵本の執筆など多彩に活躍していきます。2009年5月、キング清志郎はデビューから40年目にして癌性リンパ干渉のため58歳でこの世を去り、日本のロックが悲しみに明け暮れるが、ロックスターは虚勢になってロックシャウトをし続けているのは間違いありません。愛し合ってるかい、誇り高く生きよう。破天荒なロック、今和の清志郎はいつまでも私たちにロックを送り届けているのだ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。バンド時代 RC サクセションで日本語ロックの成立、現在日本で普通に見られるロックコンサート、ライブパフォーマンスのスタイルの確立に大きな影響を及ぼして、キングオブロック、キングオブライブの異名を取る原点となります。斬新すぎるステージパフォーマンスに独特の歌声は人々を魅了して、清志郎の表現する新しい日本語ロックンロールは日本ロックの原型となったんですね。さらに権力への反骨をユーモアに交えた歌詞で表現した清志郎は、多くの人々に共感と支持を集めて、時には、過激すぎるその内容は放送禁止や発売禁止になることもあったくらいです。これテレビの生放送の歌番組に覆面バンドとして登場すると、予定になかった未発表曲で放送禁止にしたラジオ局を罵倒、収録なら確実にピーが入る言えないような放送禁止用語を連呼し、まあ、史上最大の放送事故と呼ばれ、まあ、今日まで語り継がれる伝説となっています。まあ、これも有名になりすぎて知ってる人多いと思うけど、まあ、YouTube とかそのまま載ってるからね。今だったらどうでしょう、途中で CM で切って放送カットしてるかもしれないね。 そしてその後ああでもないこうでもないって関係のない第三者が SNS とかネット上で騒ぎ立ててる気がする。まあ当時の時代背景なのか、演奏カットなしでオンエアされた全シーンが YouTube で載ってますので、まあこれは気になる方は覗いてみてください。そんな規格外のカリスマ今和の清志郎は2009年に眼精リンパ干渉のため、旅立たれてしまいます。今和の清志郎を知る全ての人が、愛別陸の思いで別れを惜しみました。告別式には著名人やミュージシャンらが約1000人、そして4万3000人ものファンが詰めかけるほど、改めて今和の清志郎の偉大さが分かりますよ。今和の清志郎に影響を受けたバンドやミュージシャンは数知れず、これは一般のファンのたちも例外ではありません。旅立たれてから10年以上経ってもキングオブロックの彼の代名詞として生き続け、多くのミュージシャンがその意思を継いで活躍しています。愛し合ってるかーい。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、今和の清志郎、今後もこうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて本日ご紹介する、お題はこちらです。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは。さあ最初の乾杯は生ビールから、なんていうのはね定説になってますけど、その頼むビール瓶に書いてあったことは、嫌なことは何でしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは、シビンラガー、シビン一番絞り。キリンラガーみたいに言うな。もうキリンビールさんに怒られるよ。もうシビンの一番絞りって聞くとなかなかきついものがあるって。まあ匂いは香ばしいのかよくわからないけど、こんなん書かれてたら絶対飲めないでしょ。たとえ間違ったとしても飲みづらいよね。もう罰ゲーム用のビールとして広く人気が出そうだけど、究極のロシアンルーレットかもしれません。まあシビンラガーと書かれてたら飲むのに抵抗あるけど、まあテリーはビールといえばキリン一番絞りですね。まあ、そんなにねお酒自体はそんな飲まないんだけど、やっぱり乾杯のビールはキリンビールで祝杯あげてください。はい、ではどんどんいきましょう。次は、こちらです。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは、これは尿酸値高いわ。誰の尿酸値だよ。お店の大将の尿酸値か。もう大将の尿酸値とか知りたくねえけど、もうビール瓶に書かれてたらなんかリアルな尿酸値だな。プリン体取りすぎじゃないの。まあそのままにしとくと痛風の危険が出てきますよ。痛風はマジで痛いらしいからね。なったことないけど痛風になった人から聞いたら、もう名前の通り風が吹いただけで痛みが生じるほど強烈に痛いそうです。まあそれ聞いたら痛風は絶対なりたくないよね。なんでこれはさっさとねクリニックに駆け込んで再検査してください。はい、じゃあお次は、こちらに行きます。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは、あなたのお父さんはこれで人生変わったわ。何があったんだよ父さんって。誰、 もうさらに言うと、これをお伝えした人はもっと誰、もうまあまあって危惧なす氷河か。まあしかし酒癖でも悪いお父さんなのかな。確かに酒癖悪いのはね、相手に悲しみしか与えませんからね。まあいい意味で人生変わったんならいいけど、まあこのビールが大ヒットして一躍大儲けしたとか、でもその金で酒に溺れて人生転落してしまうって結局バッドエンドじゃないですか。まあお酒を飲むならほどほどに、相手を傷つけるなら、そんな飲み方はしないで楽しいお酒にしましょう。はいはい、じゃあ次はこちらに行きましょう。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは。初めて付き合った人の名前を言わないとビールの王冠は抜けません。合コン用のビールか。もう初めましての合コンだったら面白いけど、まあ、同級生とか地元飲みとかだったらなんか嫌だよね。誰かと名前かぶったらなんか一悶着起きそうな予感がします。場合によっては危ないねこれ。まあいろいろ問題が起きるかもしれない。え、テリーは？私はちなみに、初めて付き合った人の名前はあゆみです。さすがにここでフルネームは言えないけど、高校1年の時に初めて付き合いました。長続きしなかったけどね。はい、まあてかテリーの恋バナなんてどうでもいいんですよ。まあこれは面白半分のゲーム感覚でやってください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは。ケツの穴に突っ込んじゃいました。普通に飲めるか、汚ねえな。もうなんでケツの穴にビール瓶突っ込むんだよ。もう抜けなくなったら結構大変ですよ。もうビール瓶が抜けなくなった姿見てみたいけど、まあその前に誰のケツの穴に突っ込んだって話だけどね。テリーじゃないですけど。まあこれは気になるけど、ビール1本ならまだいいとして1ダースとかだったら結構やばいよね。12本を1本ずつケツの穴に突っ込んでから収めて出荷するの。まあその絵面は面白いけど意味ないっすよね。まあ喉越しが良くなるんかな。まあ当然なるわけねえけどね。まあケツの穴に突っ込むんだったら宴会芸だけにしてください。はい、では次行きます。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは。飲んだらおもろく踊りなさい。ハードル高いビールだってこれクリアできます？これ誰が審査するのかわからないけど、お店の店長ですか？でも店長が芸人かじってたりすると変に厳しかったり、いちいち芸人目線で酷評してきそうだから気をつけてください。まあその代わり面白かったらビール一杯無料とかにしてほしいよね。まあとりあえずサラリーマンはネクタイを頭に巻いて東京音頭でも踊って上司に忖度したらどうでしょうか。もう完全に昭和の飲み会になっちゃうけどね。もしくはブレイキンのウィンドミルかましたってください。足をブンブン回すダンス。もう卓上の飲み物とつまみが全部吹っ飛んじゃうけどね。はい、では次はこちらに行きましょう。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは。セレブ妻とお相手するだけで高額報酬。今すぐここの QR コード読み取って。何ビール瓶に闇バイト斡旋してんのよ。まあこんなん事前に登録料かなんかで3万から5万ぐらい徴収してそのままバックレたりするパターンでしょ。まあそもそもね、これセレブだったら一般庶民を相手するほど暇じゃないし、ハイスペックな方たちがほっとかないから。まあでもビール瓶に書いてあったら酔ったノリで応募するやつたくさんいそうだけどね。世の中そんな美味しい話なんてありません。美味しいはビールだけにしときましょう。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。ビール瓶に書いてあったら嫌なこととは。飲み会でお会計になると席を外しそうな有名人第2位は。おっと、まさかの大喜利。目には目をってか。そんな大喜利とかトンチが飛び交う飲み会決して楽しくないよね。まあ大喜利とかが好きな人だったらいいけど、デートとかでいちいち考えたりするのめちゃくちゃめんどくさそうです。まあしかもお題がなかなかこれ深いって。でもこのお題だけだったらね、大喜利好きだと盛り上がりそうな気がするなんかね。まあちなみに誰って言われるとなんかラジオで言いづらいな。飲み会でお会計になると席を外しそうな有名人第2位は前澤友作です。 絶対逃げないでしょはい、じゃあといったところでテリーは格闘ゲーム龍子の剣でビール瓶死闘斬りをしてくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。オープニングで言いました、札束ビンタ、まあ、本当にね、でやってる人やられてる人なんて見たことないけども、あの診察が夏ぐらいにできましたよね。テリーもあの ATM からお金下ろすときにあのパッて見たら、あれなんか違うって思ったんですよね。でよく見たら診察がピョコッと出てきて、あもういきなり診察なんだっていう、もうそんな印象です。最初はあのちょっとやっぱデザインが変わってるんですけど、最初見たとき なんでしょうね、あの数字が今まで漢字だったところが数字になってるから、なんか1000円、5000円、1万円、分かりやすいけど、周りの人に聞くとなんかその高級感というか、そういうのがちょっとイメージ変わったって感じかね。最初見た時、ね、なんだこれって思いましたもん。もう1000ペソとかそんなかなと思ってよく見たら、あこれが診察かっていう、多分リスナーの方もそんなイメージからもしかしたら入ったんだと思います。1000円は誰でしたっけ、北里柴三郎か、確か近代日本学の、日本医学が近代日本医学の父と呼ばれる、細菌学者ですね。なかなかもう、医者としてはね、かなりのもう大パイオニアっていう方なんですか。まあこの、まあ、1853年に生まれて1931年、まだ江戸時代からのね、方なみたいですけどね。まあ本当ね、もう18歳からね、もうオランダのね、軍医のね、従事してその医学の道へ進んで、東京大学医学部に入学で、在学中に、予防医学を生涯の仕事として、卒業後は、内務省衛生局に勤務するってね。でもうすごいね、肩書きも本当すごいですね。1985年に、ドイツ留学、そして86年からベルリン大学の、コッホに師事。1989年には世界初の破傷風細菌培養に成功しって、なんだか、ね、よくわかんないけど、とにかくすごい人ですよね。はい、まあ、時代から言って海外はね、まだまね、日本人自体がもう全くわからないですね。85年になって明治入っても、今だったらね、旅行でヨーロッパ行きました、アジア行きましたってね、簡単に言ってますけど、今海外に行くなんて当時なんて考えられないし、そもそもその県外に行くことも大変だった時代に、ドイツやね、オランダの、行ったりとか、まあ、そこだけでもかなりすげえなっていうところの、人ですね。それはもう札、お札の顔になるだろうっていう、方、こちら北里柴三郎、これが姓の顔ですよね。であと、ご姓が確か女性ですよね。津田梅子、 最初聞いた時クエスチョンだったんですけど、大学生に聞いたらね、結構詳しくてね、あの日本のね女子教育科、まあ、女子英学塾、あの津田塾を創設した人ですね。幕末の農学者で江戸幕府の、外国方向の支配の、通訳をね務めていた、方の、次女みたいで、もうこの頃からねもうすごいとこから生まれてるんですけど、6歳の時に日本最初の、女子留学生、もう留学生として最初なんですね。やっぱりこういうところはね時代もあるんですけど、やっぱりパイオニア、になるんでしょうね。岩倉使節団と、共に渡米して、ワシントン近郊の、ジョージタウンに住む、ランマン夫妻のもとに11年間滞在して、17歳で帰国ってことは結構幼い時から行ってるんですよね。でまあここまで津田塾っていうのを作り上げて、まあ先ほどの、北田と、柴三郎と、共通するのがやっぱりね、世界に行ってるってことですね。当時はね、脱はニューウォーっていう形で、前の一万円札、福沢諭吉が言うぐらいやっぱりどんどん海外のものを仕入れて列強国にね肩を並べようっていう時代ですから、やっぱりね海外をね知って、そして海外の言葉も覚えて文化も知って、で改めて今の日本と、比較できるっていうぐらいの能力を持って、そこの功績を、作っていったっていうのが結構多いんでしょうけど、まあ当時の女性でもう留学がする中で、これだけの功績を求めているのはやっぱすごいなと思いますよね。であと1万円、これは知ってます。渋沢栄一、まあ、出る前から皆さん結構ねあのメディアでも言ってましたからね。これ日本銀行を初めて作った人、創始者でしたっけね。これはあの、商法会所設立、明治政府に招かれて、増資、戸籍出などさまざまな、政策立案を行い、新しい 国づくりに深く、関わりますということで、とにかくすべての、ね、第一歩がこの人の手によって作られたっていうところですよね。もう本当に第一国立銀行、東京商法会議所、東京証券取引所、企業団体、もう生涯にわたって約500社の企業に携わったとされ、日本近代社会の創設者と称されております。すごいね。どうやったらなれるんだろうねなろうと思ってるわけじゃないけど、当然きっかけがあったんだろうと思うけども、やっぱりねこれだけの功績残せる人ってね、まあ一般ねテリーから見たらどうやったらなれるんだろうっていうふうなね、もう疑問しかないんですけど、まあそういう運命だったりね、そういう志が、やっぱり一人はちょっと違うんかなっていうところですよね。これ渋沢栄一、1万円が渋沢栄一、5000円が津田梅子、北里柴三郎、これが1000円ですね。まあ診察ねまだ印象ないんですけど、キャッシュ化が進んでまだまだね、見たことない人がもしかしたらいるかもしれません。まあ新しい診察とともに、また時代が変わっていくんだと思います。でも、ね、何気に、テリーは、まあ、の千円札の夏目漱石持ってますからねもう使いたくても使えないんですけど、千円が足りないって時に夏目漱石しか入ってない時はもうね使っちゃダメかなと思って泣く泣く ATM 行ったりしますけどねまあ使わないでね、しばらく取っていきたいと思っております。キャッシュレス化が進んでる中で、まあお金はねやっぱり現物っていうのは大事ですから、お金の使い道は、計画的に、大切に使っていってください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。皆さんどしどしフォローお待ちしております。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!